さて、ここからはゲストをお迎えしたななこチャットラジオのコーナーをさせていただきたいと思います。今日のゲストは福井県小浜市にありますグリーンカフェとグリーンドアーズのオーナーの杉本和則さんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小浜から今日はようこそおいでいただきました、はい、実は舞鶴からもこのグリーンカフェ、
はい、
ね、小浜まで行かれるファンは多いと聞いていますが、
あ、そう、ありがとうございます。
はい、杉本さん、グリーンカフェ、グリーンドアーズ、はい、どういったお店なのか教えていただいていいですか？
はい、そうですね。まず、舞鶴の皆さん、初めてFM 舞鶴来させてもらいました。めちゃくちゃ楽しいです。はい、そうですね。オバマの方でも、約4年半前にオープンしたグリーンカフェというところなんですけど、来られた方もご存知な人も多いかもしれないですけど、植物がたくさんあるカフェでして、はい、うん、建物は築160年建っている。
そんなに建ってるんですか、
はい、
実は私もねグリーンカフェさんには何回かお邪魔してたんですが、はい、そんなに古い建物なんですね、はい、
そうなんですよ。のその中の、土間だったところですね、台所、昔の台所の一角を、
はい、
自分でセルフリノベーションして作ったところでして、
はい
はい、でちょうど5年前、4年半前にスタートして、でちょうど1年後ぐらいからグリーンドアーズといって植物の方をもう始まってきたんですけど、はい、まあ、カフェとしてはもう皆さんにすごくこう、ご飯だけじゃなくて、コーヒーをゆっくり飲みながら本を読んだりして、うん、
はい、
とりあえずこう自分だけの居場所というか、こうそういう自分がこうゆっくりできる場所を皆さんに一つ持ってもらいたいなということで、その古民家の中にちょっとこう落ち着いたゆったりできる空間を作ろうということから始まったのがグリーンカフェの最初ですね、
は
い、
あ、そうなんです ね、はい、ね、もうとっても素敵なお店なんですよ皆さん、はい、ね、でそう、100何年でしたっけ。
160年
築、
はい、江戸ぐらいですかね。
江戸
末期の、
ああ、で後ろに蔵みたいなのがありましたよね。
そうですね、蔵が5つありまして、そこもまた新しくお店にしようっていう方も出てきてまして、うん、
はい、
でまたそこがつながってくるとちょっと一つ の小さな商業施設じゃないですけど、
はい、
古民家と蔵を使った面白い空間になってくるかなと思って、
は
い、今ゆっくりですけどじわじわ進めていってますね。
あ、そうですか、はい、でこの間のね、グリーンカフェさんにお邪魔した時に、はい、手前のお店の隣かな、
はい、
なんか展示会されてた、
あ、ギャラリー
ですかね、ギャラリーですかね、はいはい、あれも同じ、
あ、そうです、あそこも建物一緒でして、
あ、
そこがもともとはメインというか母屋の場所なんですけれど、そこは、はい、そこの家主さんが、うん、何年前ですか、結構前、僕がオバマに来る前からずっとギャラリーで自分で描かれた絵を、はい、
うん、
はい、展示していたり、で季節ごとにいろいろ変えたりして、あそこでこう自分のギャラリーとしてはずっとやってたみたいですね。
あ、
はい、
そうですか、はい、実は私そこで竹細工の
虫
かごを、
はい、
見つけて、はい、いただきました。
あれもまたそこのつながりの方が手作りで作られてるらしいですね、
そうですね、はい、手作りでされてるということで、はい、とても大事にしています、はい、はい、でグリーンカフェさん、そのグリーンカフェさんなんですが、はい、お店カフェのメニューはどういったものが、
は
い
は
い、
そうですね、カフェのメニューは結構ドリンクの種類がすごく多いんですけど、もともと僕も実は、オバマに来たのがアイターンだったので、こちらでオバマに住んでたわけではなくて、
はい、
外から来たんですけど、その前にいた名古屋の方でカフェの立ち上げとかのことをしてまして、
はい、
そこでこういろいろやっぱりカフェってドリンクがいっぱいあると結構皆さんワクワクするというか、
はい、
そういうところもあったんで、ドリンクだけでもカフェラテとかいろんな種類がありますし、あとは、季節ごとに結構暑い時期は、
はい、
アサイとかのスムージーがすごい人気ですし、スイーツもだいたい 4,5 種類 種類毎日大体ありますし、
あ、
はい、でランチも今、3種類ぐらいあって、
はい、
今週末からはクリスマス用 の、 あのプレート1種類で、
はい、
ずっと1週間やる予定になってます。
あ、はい、そうですか、はい、今 I ターンって言われました、
はい、
ごめんなさい、どちらからこちらにいらっしゃる。
もともと育ったのは大学までは、
はい、
神戸の方にいまして、
うん、
でその後就職先が名古屋 で、 で名古屋で10年働いたんですけど、まあ、結構やっぱりそこで、まあ、向こうだとハードだったんで、それで一回辞めて、また神戸で働くつもりで辞めたんですけど、父親の実家がちょうど福井だ、あの小浜市だったので、
はい、
であの帰ってきた先がちょっとゆっくり半年時間取ってたところがたまたま小浜で、その帰ってきた半年の間に、
うん、
まあ、いろんな出会いから実は、うん、あのもう1年ぐらいの間でカフェをすることに至ったという
すごいスピーディーな流れ、
はい、そうなんですよ。だから本当に実は神戸に行く予定だった半年のバカンスが、
はい、
結構実は人生を変えてしまったという。
すごい、
はい、
すごいですね。
すごいです
ね。それはそれはあのとても楽しいお話をもともと引き続き聞きたいんですが、
はいはい、
じゃあここで一つ CM を挟ませていただきます、はいはい。時刻は3時17分になります。七子チャタラジオ火曜日はムジカマキーナがお届けしております。そして本日のゲストはグリーンカフェグリーンドワーズのオーナー杉本和則さんにおいでいただいております。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、先ほども出てましたが I ターンで来られて半年のバカンスの間に、
はい、
オバマに移住定住
定住ですね、
はい、定住されることに決まったということで、
はいはい、
ね、とってもびっくりなお話を聞いてしまった気がします。
そうですね、
はい、
ちょうどあの名古屋にいるときに、
うん、
あのちょうど占い師さんに一回初めて見てもらったことがあって、でその人がもうあの34歳ぐらいにはもう自分で別の事業をして、
うんうん、
でしかもなんか農業関係のことやってるとかっていう話があって、
えそれは杉本さんが、
そう僕、う
ん
う
ん、
で人生で初めて見てもらったんですけど、うん、あんま信じないんですけど、でその時も普通のサラリーマンだったんで、
はい、
何言ってるのかなって言ってたんですけど、
はい、
それがなんと実はまあこうやって、
うん、
まあ、最初カフェになったし、
うん、
全然違うなと思ったんですけど、
はい、
実はそのさっきグリーンドアーズっていう話あったんですけど、植物を扱うことになって、
うん、
結局今土いじっててあこういうことかっていうつながりが、
あすごい、はい、占い師さんぴったり、
すごい怖いなと思います
ね。怖いですね、
はい、
すごい、
は
い、じゃあそのグリーンドワーズ、
はい、
植物に興味を持たれたのは、
うん、
カフェからなぜグリーン、
はい、そうなんですね、なんかグリーンカフェっていう名前つけてるんでみんな植物を扱うって思ってるんですけど、うん、
はい、
名前は響きがいいからグリーンカフェにしたっていうのがあって、
はい、
でそのためにグリーンカフェやしグリーンをなんか入れなあかんなぐらいの考えて、
うん、
そこでせっかくなら変な植物があった方が面白いなと思って探し出した時にたまたま雑誌で見つけたのがあのもう今結構有名になられてるあのプラントハンターで世界中を飛び回ってる西畑清純さんっていう方でして、
はい、
でこの方を調べてもう僕は直接その人、あこれはこの人会わなあかんなと思って、
はい、
でもうあの直接電話をして、普通の人は会えないというかあの、うん、ここ卸の会社なんで、
うん、
あの植物扱ってるところとかだとできるんですけど、
まあ、
そこに直接行ってでグリーンカフェっていう名前だけでカフェの人が何で来たのみたいな感じだったんですけど
、はい、
逆にその熱意でつながって実はその植物を、
はい、
あの買わしてもらうことができて、でそれを置いてたんですけど、
はい、
なんかそれが結構実は見に来た人がその、うん、このプラントハンターをしてたりちょっと変わった植物がいっぱいあって面白いってなって、
うん、
でそれを欲しいっていう人が出てきて、で最初はディスプレイしてた植物を販売しようかって言ってちょっと、まあ、そのまんま譲ったりしてたんですけど、
はい、
それがなんか結構面白いなとなってきて、
はい、
でたくさんこうあのちょっとずつ買う人が増えてきたり、結構実はオバマよりも県外とかからそういうのを来た人が買っていかれたりして、でやっぱりオバマでいるけどあの僕ももともと神戸とか名古屋にいたんで、はい、もっとこう外といろいろビジネスをしたり、まあ、海外ともビジネスをしていきたいなって思ったんで で、なんかここから植物は結構それをつなげてくれるすごいいいツールだなと思って、
はい、
そこから実はグリーンドアーズっていうブランド名を別に作って、
はい、
で要はそういう扉を開けていこうっていうことで、
素敵な名前ですね。
はい、
あ、扉を開けていくからドアーズなんだ。
そうなんですよ。であとはアウトドアっていう言葉、はい、でもなんかドアってなんていうかアウトドアって使うじゃないですか。だからドアっていうのはそのアウトドアのイメージもあるし、結構みんなの中でそれこそよく知ってる言葉かなと思ってやりだしたら、またこれがこの方もプラントハンターの方もすごく今、ね、有名になられてきて、
はい、
でうちも今実は弟が庭師をしていて、はい、兵庫県の方でずっとやってて、
はい、
でそこもつながってきて、実はグリーンカフェではその庭 の, ことで相談に来る方も多くなってきてますね。
そうですか、はい、そうなんです。実は、ね、そうやって舞鶴の方でも、ね、お庭をプロデュースされているということ で、はい、今日もスタジオには実は可愛いグリーンを、ね、はい、連れてきてくださっています、ね、今日のグリーンはこれなんていう名前ですか。
これは、インディリサっていうやつで、ただ色がピンク色のすごく珍しいものになってますね。で結構これ1個でクリスマスカラーになって映えるっていうのもあるんですけど、
はい、この、うん、なんて言うんでしょう、植木鉢、
はい、
袋すごいね、可愛、はい、らしいのに、
はい、
なんとか そのグリーンが入ってるんですけど、はいはい、これなんていう、
これがもう今オバマですごいバカ売れしてるというか、
はい、
これがルーツポーチといって、オレゴンで作られたエコロジーな、
はい、
ペットボトルから再生された素材なんですけど、
はい、もう一回教えてください袋の名前。
ルーツポーチと言いますね。
ルーツポーチ、
はい、
ルーツポーチ、
ルーツポーチ、はい、多分インスタグラムとかでも結構今取り上げられてるんですけど、
はい、
この袋型の鉢っていうのがもうすごくおしゃれで
可愛 いです、はい、
このまんま土を入れれるんですよ、
うんうんうん、
このバッグみたいな形で、
う
ん、なんで結構これを使ってこう、はい、お庭とかも作っていくとすごくおしゃれになりますし、
うん
う
ん、
もう今結構東京とかでは増えてきてるみたいですね。
そうなんですか、はい、このルーツポーチね、皆さん、で後でまたフェイスブックにも写真を撮ってあげさせてもらおうと思うんですが、はい、とても可愛いんです。トートバッグの形をしていて、はい、でバケツ型なんですね、はい、でここにじゃあ直に土も入れることができて、
はい、
水もそのまま、
そうですね、水が下から抜けるように考えられていまして、すごく作りが簡単なんですけど、ちゃんと考えられていて、下から水が抜けて、で通気性もあるんで根の発育にもすごく良くて、実は海外の方でも園芸のこういうグッズとしては賞を取っているすごく優れものですね。
おオレゴン初、
オレゴン初、
そしてオバマでバカ売れなルーツポーチ、
はい、しかもめちゃくちゃコストパフォーマンスが高くて値段が安いです、はい、
そうなんですか、はい、ちなみにお値段は、は
い、一番小さい袋のやつで税込みで390円ぐらいですし、
はい、
一番大きくて72リッターってもうすごくいっぱい、うんうん、重たいぐらい、
は
い、
ですね、
大きい袋で、あれでも2500円ぐらいまでだと思うんで、めちゃくちゃ安いです。
すごい、はい、安いですね。
安いです。
普通の植木鉢と比べても安かったりしますか。はい、
そうですね、全然普通の鉢のサイズで買うと、多分陶器のやつでも500円ぐらいしてるやつが380円ぐらいなんで、
うん、
めちゃくちゃ安いですね。
そうですね、
はい、
であとさっき出てましたエコロジーな、
そうなんですよ、
ルーツポーチっておっしゃってたんですが、はいはい、どうエコロジーなんですか。
これはペットボトルを、はい、こう科学的にこう分解していって、
うん、
で最終的にそれを再生して作ってるんですけど、これ今実は4色展開してるんですけど、その中の黒色っていう色は実は生分解性ポットといって、土の中にその鉢ごと、鉢というかこの袋ごと入れておくと、土が分解してくれるように、バクテリアが分解できるように作られてるらしくて、だいたい 4,5 年かけてこの袋も土に戻ってしまうんですよ
ということは、
はい
はい、黒いポーチに土を入れて、
はい、
グリーン入れました、はい、4、5年経ったら土化していく。
それが実は外と中が土で挟まれると分解されるんですけど、中に土入れてるだけだと分解されないように、
賢い、
すごく考えられた。
そうですね、はい、じゃあ土の中にそのまま埋めて、はい、土でサンドイッチになっていったら、はい、そうやってこう土になって、
そうですそうです、
変わって溶けていってしまうってことですね。
そうなんですよ、はい、
すごい不思議なポーチです、はい、それは黒だけなんですね。
そう、黒だけは分解できます。でその他のも同じくその、うん、あのペットボトルからの再生で使ってるんですけど、その他は分解されないんで、まあ、本当に普通の園芸の道具として使ってもらえますね。
そうですか、はい、じゃあこのルーツポーチというものを購入するには、はいはい、
そうですね、実はグリーンカフェの方でももちろん置いてるんですけど、舞鶴だとすごく近々ですと12月25日に、
はい
はい、ムジカマッカという、はい、赤レンガのパークの4号棟で行われるやつがあるんですけど、
はい、
そのイベントの時にほぼルーツポーチに入った植物をいろいろ並べますんで、はいはい、そこでは皆さんに実際に見てもらって触って買ってもらえるようにしたいと思ってます。
あ、はい、そうですか。じゃあ12月25日にもですね、はい、じゃあそこで本物が見れるっていうことですね。
そうです。でその後は、はい、音の森さんですね、はいはい、が今度はリニューアルされるんで、そちらでも、はい、販売ができるように今、ね、はい、お話しさせてもらってますんで。
そうですね、
はい、
準備中ですね、
はい
はい、またムジカワッカ12月25日、はい、赤レンガパークで、
はい、
時間が10時から午後5時までの、はい、営業ですね。
はい、営業です、はい、
その日は、はい、グリーンだけでなく、
はい、一応カフェの方も、はいはい、出させてもらう予定はしてますので、
はいはい、ぜひオーナーの杉本さんに会いに、はい、そしてルーズポーチに会いに、はい、グリーンたちにも会いに、ぜひね、はい、12月25日、赤レンガパークにぜひ、ね、足をお運びいただけるといいなと思います。でここで一曲、
はい、
杉本さんからのこのプラントハンターの方が情熱大陸に出られてたんですよね、
はい、ね、はい、
ということでにちなんで今日の2曲目は博士太郎の情熱大陸をお聴きいただきたいと思います、はいはい。時刻は3時30分を回りました。七子チャタラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りしております。火曜日担当はムジカマキーナでお送りしております。さて本日のゲストはグリーンカフェグリーンドアーズオーナーの杉本和則さんにおいでいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
引き続きお話をお聞きしたいと思います、はい、とても楽しいプラントハンターなんてね、はい、私も初めて聞いたんですが、はい、ね、プラントハンターってそのままです、こう、
そうですね、
植物見つけていく感じですか。
そうなんですよ。だから昔はもうお金持ちに何人かプラントハンターがついてたみたいな。
お金持ちに。
そうです、お金持ちの人が大体やっぱりプラントハンターを、うんでするんですって、うん、なんかタイとかでもお金持ちの人がもう、いろんな金品とか建物とかあの集めた後は最後はやっぱり植物に行くって言って、もう世界に一つしかない植物とかを求めてそれを世界中探させるっていう、そういう仕事がまあ今はこう一般的になってきたんですけど、そういう仕事があったって、もう僕もこの方と知り合って本を読んでたりするうちに知って、すごく夢のある世界だなと思って。
そうですよね、トレジャーハンターとかね、プラントハンター
ですね。だからなんか普通の植物買うっていうよりもこういったプラントハンターの方が世界のどこどこから取ってきたっていう植物を育ててみるっていう、ちょっとロマンがいっぱい詰まった、そういうのなんか植物を扱いたいなと思って、
あ、はい、だからこうね、可愛らしい色の見たことのない、うん、本当ピンクなんですよ今日持ってきていただいてるグリーン、うん、
はい、
でさっきのルーツポーチも、はい、グリーン色でピンクとグリーンで本当クリスマスカラーで素敵なコーディネートなんですが、ね、さあでは、火曜日恒例なんですが、ムジカマキーナがお届けしている火曜日の七子チャッタラジオはですね、ゲストの方の思い出の一曲ミュージックボックスということでですね、今日は杉本さんに思い出の一曲を選んできていただいたんですが、はい、思い出の一曲教えていただけますか。
はい、小田和正さんの、大丈夫という曲 くですね。
あ、大丈夫、
はいはい、
とっても小田和正さんすごくいい声ですよ ね優しい、はい、癒される感じで、はい、今日の杉本さんにもぴったりの雰囲気の曲だと思います、でこの大丈夫にまつわるエピソード、うん、はい、どんなエピソードなんでしょう、教えてください。そ
うですね、なんかこうまつわるってなるといろいろね、あのちっちゃい頃からいろいろいろんな曲あったんですけど、まあその中でやっぱオバマに来てこっちに住むことになった、まあ、一つの、あのきっかけになった曲でもあって、実は僕はあの最初にお話ししたように全然オバマに来る気がなかったのでなんならこのままスルーして神戸に行く予定だったんですけど、そこであの、まあ、オバマに残るきっかけになったのもそのカフェをあの作ったり、実はグリーンカフェをする前に他のオバマのカフェ のリノベーションをあの仕事としてやらしまったり、いろんなつながりから結局残るんですけど、あのその中でその半年ぐらい経ってから、うち僕の今の妻にのと出会ったのも実はそのオバマでして、はい、そうです、オバマで知り合ってまた結婚もして、今は子供もですね2歳半になってる
子が
いるんですけど、そうなんですよ。でその出会った時によく聴いてた曲でもあり、実はあのグリーンカフェをオープンして、で最初にすごくこう最初の1ヶ月ぐらいですごいいろんな人と知り合って、結局その人たちが今皆さんつながってあのカフェの仲間でもあるんですけど、
はい、
でその人たちに手伝ってもらって、実はあのうちの今のそのなんてあの妻へのこうプロポーズをする時に、
はいはい、
グリーンカフェにこうあのキャンドルで、うん、あのバージンロードみたいなの作って、でしかもそのバージンロードもグリーンです
ごい、
はい、緑のバージンロードで、で一番奥にこうキャンドルでハート型とか作って、それをこうあのそのサプライズのために、
はい、
あのわざわざ呼んできて、
はい、
で扉閉めといて中で仲間がみんなろうそくに火をつけてやって
すごい、
それでこうあの扉を開けた時に流す曲がこの大丈夫っていう曲だったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
うわーすごーい。
そうで、それが今や本当にこう、まあ、カフェっていうものもなんかそうやってなんかそれを使ってあのできるっていうのも自分でやってることの、まあ、一つの特権でもあったんですけど、なんか、まあ、そういう使い方を皆さんにもしてほしいなっていうのもあって、
うん、
で実はあのグリーンカフェではあの結構結婚式今もう二次会とかで使ってもらったりとか、
はい、
結婚式の前撮りでカフェの貸し切って写真撮られたりっていう方もそういうところにもつながってきて、なんかこう幸せな空間でもあるようになった、
はい、
なんかそういう実はきっかけになった曲なんですね、う
ん、すごい、そんな素敵なエピソードが、
そうなんです。なんかこの曲を聴いてると結構まあなんか、なんていうんですか、しっとりしてる感じなんですけど、どんどんこう曲進んでいくとなんか元気になってくるか、なんかすごい大丈夫な感じがすごいしてきますし、こう先がこう広がっていく感じがあって、結構オバマに来た時にカフェをやるっていうと、
はい、
みんなあのこんな3万人しかいない人口が減ってるオバマでカフェなんかやって大丈夫かとか、あ、
はい、
ね、あとはあのそうやって結婚して、うん、そうするとこうあのカフェなんかやっててもう普通の就職した方がいいんちゃうかとか、うん、いろんなこう声聞いてたんですけど、
はい、
やっぱりその自分もそうですし、僕の あの妻も結構やっぱりカフェをもともとしたかったりって、まあ、女性だったら結構持つようなそういう夢の部分とかを、まあ、実際僕が形にしていて、でやっぱりそれが本当に大丈夫っていうか、こう、まあ、それってビジネスとしてすごくこう成り立つんだよっていうのも見せていってあげることによって、まあ、そういう意味でこう大丈夫だよっていうのをあのメッセージとして伝えたかったっていうのはあったんですけど、
うん、あ、大丈夫、
そう
私ね大好きな言葉なんです、
あ、そうですか、
大丈夫
そう、大丈夫と思ってると大丈夫になるっていう、
うんうん、ねえ、ね、本当に大丈夫って言われたりするんですけど、
そうですね、結構なんかやっぱり言霊とかもすごい大事だなと思うんで、
はいはい、
なんかその不安とかを口に出してよりは、うん、まあ、なんかこう楽天的なところもあるんで、やっぱり大丈夫って言って自分にも言い聞かせながら、でも言葉に出してると本当にうまくいくと思いますし、
うん、
グリーンカフェだけじゃなくて今グリーンドアーズしてるのも多分本当にいろんな縁なんですけど、僕あのもうなんていうんですかね、夢のような ようにあの海外でやっぱり仕事もしたいとか、はい、そういうことをずっと言ってて、実は今、まあ、来年に向けて今結構タイとかから植物も、うん、あの直接入るルートもできてきて、
すごい、
そうなんです。だから実際に来年あたりにはやっぱりタイに行ったりとかして、か実際オバマでもそういったあのグローバルな仕事もできるし、うん、ただカフェをやってるっていう感覚じゃなくて、やっぱりそういったいろんなことにアンテナ張っておくと結構何でもやっぱり、うん、あの都会よりも広くできるんじゃないかなと思って。
そうですよね、はい、都会にはない豊かさってあるじゃないですか、ね、自然が豊かだったりとか、うん、人もね、はい、こう、うん、時間がゆっくり流れてたりとか、うん、
はい、
せこせこせませませませまとこう、ね、
そうですね、
忙しく動いてる時間の使い方とは、うん、もしかしたら私たちは少しあの都会の方とは違って、
はい、
ね、違った豊かさをいただいてるのかもしれないですね。
そう、実はだから僕も新婚旅行はフィンランドに行ったんですよ、
うん、お素敵ですね、
はい、でその時カフェはもうオープンしてたんですけど、
はい、
でフィンランドに行った理由はあの向こうは実はカフェとかでも北欧とかの方はあのミシュランの星を取ってるところもあって、カフェで
、
はい、でやっぱりそういうので何かなって思って、ですごい環境が似てるなと思ったんですね。オバマでカフェをやる、で北欧とかああいう寒いところでカフェをやるって同じ寒さとかでいくとリスクがあると思うんですけど、じゃあなんで向こうではそういうカフェ文化がすごいしっかりしてるのかなと思って見に行ったんですけど、やっぱりその時に感じたのはカフェでやっぱりこうみんなが集って、冬寒くてもやっぱりこうみんなあのディスカッションしたり、何やかんやワイワイ喋って一日過ぎていったりとか、やっぱりこう人が集う場所であったり、一人で本を読んでゆっくり過ごす、なんか自分だけの心地のいい場所って多分カフェなのかなと思って、
あ、
でなんかそれを実はこううまくあのなんて支えていくのがたまたまこううちの場合はグリーンだったんですけど、そうなんですよ。
なるほど。
でなんかオバマで今までなかったこととか、ね、やっぱりオバマ寒いところだともう冬はそんな植物なんて育てられないし、育つやつはないと思ったのも、うん、家の中でそうやってグリーンを楽しめる、はい、外に植えても元気なやつもある、
うんうん、
でそこでそういうのを見ながら冬をなんかみんなで過ごせるとかってなると、冬の今まで家にこもってたのがちょっと外に出て、うん、みんなそのカフェでちょっとお話をして過ごしたりして、そうやってこう僕らがライフスタイルの提案をし続けていかないといけないなと思って、
うーん、
なんか勉強になりましたね、あの北欧の旅は。
この旅、はい、そうなんですか、はい、ね、こうやって今この小田和正さんの大丈夫という、うん、はい、この思い出たくさん詰まった大切な曲、うん、
はい、
ぜひ今日は、ね、
はい、
杉本さんの曲紹介でお送りしたいと思います、
はい、
じゃあ杉本さんよろしくお願いします、
はいはい、では小田和正さんで大丈夫。